祈ります。恵み深い天の父なる神様、暑い8月が終わりまして、私たちは共に9月の月を迎えました。その初めの日曜日、ブラウン先生、また兄弟姉妹方と共に、そして1ヶ月の休暇を終えられた正志先生ご一家と共に礼拝できますこと、またここには来れなくてもインターネットを通し散らされて全国にいる方や病床などで礼拝されている兄弟姉妹も合わせてありがとうございます。主よ、すべての方の夏の疲れをねぎらってくださって、癒してくださって、9月の新しい天の祝福で一人一人の心と体と家庭を満たしてくださるようによろしくお願いします。あなたの助けを必要としている方には助けを、導きを必要としている方には道をお示しくださって、病を抱えている方には天からの豊かな癒しをお与えください。宮城姉妹のお父様も転院できて感謝します。北姉妹も岩尾姉妹も慈しんでお癒しください。綾子姉妹のご自宅での生活を昼も夜もお守りください。これから聖書を開きますので、神様がよくわかるようにお助けください。このお祈りを皆さんの心の願いに合わせて、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。皆さん、本当に今年の8月は異常に暑かったと言われていますが、私は先週1週間弱休暇をいただいて、どうかというと、どういうわけか疲れちゃったんですね。休みを取って疲れるっていうのはどういうわけですかと言うんですが、この間お会いした牧師さんは何年かに1回2ヶ月休みをもらうそうです、その教会は。けど丸々2ヶ月を取ると、その後よっこらしょがすごく大変なんだそうです。なので何年かに分けて2ヶ月分を細切れに取るんだそうです。まあ、休みの取り方っていうのもいろいろだなと思うんですけども、私休みを取ったら疲れないかなと思ったら、ところがちょっと今朝は疲れちゃったんですね。で、今日のタイトルはところがなんです。なんだ、お休みの話かというと、そうじゃなくて、人生にところがはつきものですねという話なんです。これ私の人生じゃなくて、皆さん思い出しますか、ヨセフという創世記の、さっきステンドグラスで創世記から天国までの黙示録までの、あの全てのステンドグラスがこれで完璧にパーフェクトに完成しましたという説明でしたけども、その最初の聖書の全ての土台である創世記の一番最後に登場する人物がヨセフ君でした。ヨセフさんと言った方がいいですか。多分今日の箇所は28歳ぐらいなので、あと2年したら30歳でいきなり大出世するので、もう信じられないドラマなので。しかしその2年前はどん底のどん底でした。それを一言で言うと、今日の聖書の箇所の特に23節は、ところがという言葉で表現しているかな。皆さん、8月この教会にずいぶんいろんな人来ました。初めての方も、もしかして観光気分で来てる方もいるかなと思ったりですね、教会、一回この教会来てみたいと思う方も何人かいらっしゃるようで、そういうふうになっちゃったのかなと思ったりしましたが、先週は私も初めてお会いしたんでしょうか、ある牧師さんが来られていまして、何でもちらっとお聞きすると、随分お仕事をした後で、ある年齢になってから牧師さんになって20年ぐらいなさったんでしょうか。でも定年だったはずなんですが、ところがということで、ところが今から来てくれませんかという教会からお便りか、まあ、招聘状っていうんですか、来て牧師をしてほしいって。この定年の退職の年齢からで ここに来られたようです。まあ、その回答を求めて来られたんじゃないんでしょうが、なぜか分かりませんが、帰られる時どなたかと話してそう思ったのか、この教会をずっと拝見なさったということなので、それでそう思ったのか、神様が関係なく示されたのか分かりませんが、決心しましたと。 次のところにここから参りますと言って、ところがの先に神様の新たなご計画があるやに私はお聞きしました。今日はヨセフの人生にところが、今回ばかりはこれで何としても這い上がるのだと思ったら、ところが続きの人生のその先に、なのでアウトラインを出していただきましょう。おおむねこんな話をします。だから私たちの人生のお勉強レッスンの第一は、人に頼るな、まあ、聖書の言葉だと鼻で息をする人間に頼ってはならない、まあ、こんなことは何回も聞いているので身についたかと思ったんですが、昨日聞いて今日から身につきましたっていう、そういうレッスンじゃないみたいです。なのでヨセフはここからさらに2年間肌身に染みて、人に頼るもんじゃないな、人に頼るとどうなるか、このざまだっていうか、あの人のせいでこうなったっていうか、あの人に裏切られてこうなったというか、私の人生あの人に寄りかかったらこんな風になっちゃったというか、だいたいそういう結論なので、もういい加減勉強したらって、まあ、ちょっと代金が高くついたかわかりませんが、ヨセフは長い忍耐でしたので、でもほとほと今回のことで最終レッスンが、よしあなた終わったと、人に頼らないねって、そうです、頼るべきは神様でした。こんな幼稚園でも話したらわかるような一言がなかなか身につかない、私たちは見えるあの議員さんがいいんじゃないか、声の大きいあの人にすがったらいいじゃないか、あの人こそ今時代の寵児だから、あの人の教えに従ったら這い上がるんじゃないかと言って、あ、人に頼るとまたこのざまだなって、人に頼るもんじゃないなって、もういい加減勉強しましたかって、そろそろ勉強しました、神にのみ頼るんですね。別の言い方をすると、鍵括弧で待ち望め、諦めるな、がっかりするな。だから次のアウトラインを出していただくと、こうも言えます。自分の考えってそれぞれあります、みんなあります。自分の見た目で判断して総合的に判断して、きっとこれはこうなるってみんな計算します。これは普通です、何も悪くないですけれど、人生はしばしばこれと違います。そこで私たちは勉強します。あ、自分の考えは自分の考えであるけども、自分の計画ストーリーはあるけども、しかし全然違う神の時というのがあるんだなって、降参する、認める、あ、やっぱり神様の時にならないと道は開かれないんだな、自分で無理やりあの人にすがって、あの人にひれ伏してお願いしたからといって人生開かれるわけじゃない、神様のご支配、神様の時なんだなって、この勉強は単純なんですが、なかなか深いものがあります。なのでヨセフの28歳の時と思われる今回の箇所を出していただきましょう。じゃあご一緒に40章、前回は39章を学んだんですが、ちょっと思い出せないかもわかりませんが、いきなり飛びまして40章の14節読みましょう、はい、あなたが幸せになった時には思い出してください、私のことをファラオに話して、この家から私が出られるように私に恵みを施してください。もともとギラギラするものを持っているヨセフではありました。しかし散々な人生に陥ったということを前回話しました。自分の責任もないわけじゃなかった、小生意気だったから、不思議な夢を見る人で、父親から年寄りの子供だったので寵愛を受けて、これ悪いことじゃないんですが、生意気にカチンとくる夢の話を面と向かってお兄さんたち、おまけに母親が違うお兄さんなので、そこで何事かが起こらないはずがないということを読めないヨセフだったので、殺されかけて実の兄たちに、殺されはしませんでしたが穴に落とされて商人に売られて南へ流れ着いたのがエジプトでした。しかしそこで不可思議な物語がスタートした、人生の第2幕か分かりませんが、売られた先、奴隷の身分でしたが、それはもう当時世界に君臨したエジプトの王家のファラオという王様直属の、まあ、侍従って天皇陛下にも言いますが、普通の侍従じゃない、侍従長ポティファルという人の家に奴隷として売られていた。で、最初に話したように、もともとギラギラするものがあったんですね。そこでぐんぐん目が出てきまして、彼は なんと異国外国人であるにもかかわらず、その侍従長の家の財産の全部の管理を任された。よきに計らえっていうようなもんで。そうしたら彼は完璧にそれをこなして、実に侍従長が自らやるよりもはるかの祝福を得たのを見て、だから私たちはそこで旋回終わったので、どこに落ちても神様が共にいれば、このように祝福されるのだから、祝福は天から来るのだな、丸って終わったはずなんです。しかし、人生はそんな、一幕だけでは終わらない。二幕も三幕も四幕も五幕もあるんですよ。で、どうなったか？皆さん、前回の箇所で、ヨセフは体つきも良く、顔立ちも良く、そして体格も良かったんですよ。そう書いてあったんです。それがあだになったというと、ちょっと言い過ぎた解釈かも分かりませんが、ポティファルの奥さんの話なんです。まあポティファルという侍従長の奥さんも暇だからかどうか分からないけど、ヨセフがあまりにハンサムで、あまりに体格が良くて、まあそれがあだになった責任がヨセフにあるとは言えないんですが、毎日言い寄って毎日すり寄って、まあ誘惑して、まさかヨセフ奥さんに手を出すわけいかないでしょう。それは人の道に外れてるのみならず、それ以上に侍従長のポティファル主人がどれほど自分に外国人の自分を信頼してこんなに良くしてくださったかと思ったら、なので払いのけ、ある時振り払って逃げたんです。ここで掴まれた上着を残して、尺に触った奥さんはあることないことというか、ないことを言ったら大声を出して、私はいたずらされた、あの外国人の奴隷が私にいたずらした、その証拠にここに上着は、みたいにですね、全く身に覚えのないことに、そういう顛末になったものはなったんですよ。なんでそんな奥さんがそこにいるんだと言ってもしょうがない、いたものはいたんです。で、そして逆鱗を買って主人のポティファルに、飼い犬に手を噛まれたような心境だったでしょ。で、投獄されたんですよ。実のお父さんのもとで温かい家庭から転落して、外国に孤独で一人外国人が流れ着いた奴隷の身分だったら、ぐわーっと引き上げられて、これは幸せが来たかと思ったら、奥さんにとんでもない誘惑されて、濡れ衣を着せられて、そして牢屋に入れられて、ご主人の激しい怒りを買ったんですよ。もう奈落の底みたいだったじゃないですか。まあ、しかし、そこで出来事が起こったんですよ。というのは、そこに、拘束されて、高官が二人やってきたんですよ。まあ、その前に、じゃあ一丸を出していただきましょうか。ヨセフはそこに投獄されても祝福されたんですよ。いや、神の祝福って場所を選ばないな。前回は置かれた場所で咲きなさい。人生の花はここじゃダメだと言わないように、置かれた場所で咲きなさいと話しましたが、じゃあ投獄されてどうかというと、ここでも実があり花が開いたんです。じゃあ読みましょうか。39-21、はい。しかし主はヨセフと共におられ、彼に恵みを施し、監獄の長の心にかなうようにされた。投獄されたところで、その監獄を管理している長官に彼は好意を持たれ、22節どうなったか読みましょう。はい。監獄の長はその監獄にいるすべての囚人をヨセフの手に委ねた。ヨセフはそこで行われるすべてのことを管理するようになった。自分も投獄されている身でありながら、ここの投獄されている人々の長のようになって、すべてを管理するように任せられて、23節読みましょう。はい。監獄の長はヨセフの手に委ねたことには何も干渉しなかった。それは主が彼と共におられ、彼が何をしても主がそれを成功させてくださったからである。神様の祝福は時と場所を選ばないと言いましたが、本当ですね。何をしても彼は祝福されて、それを監獄の長もじっと観察して、本当に祝福されたんです。 そこにときめいて、さっき話した二人の国の政治家高官がやってきた。なんで料理官庁と検察官庁って書いてあるんですが、これ政府の人なんですかって。今の時代じゃないし、日本の国じゃないので、王様に食事の一式を材料から含めて作る料理のトップの人ですよ。普通の人じゃないですよ。毒も盛ることができるし、王様の健康管理も全部委ねられて、その代わりお腹と背中ですよ。なんか疑念がかけられたら、彼が何か腹に一物あるんじゃないかと。何の嫌疑かわからないけども、疑念があって投獄されたんです。もう一人は検釈官庁って、お釈する人って書くので、これは王様のそば近くにいて相談役みたいだという人もいますよ。今回の政治的な国境の問題、どうしたらいいもんだかなって、王様それについては私の考えを申せばこうですなんて言うこともあり得るし、また一緒にお釈をするんですから、毒を盛ることもできれば、王様が飲む前にまず毒味役をする役だという人もおりますよ。とにかく重要な、最重要な王様好きのトップのトップの二人が何かの権威がかけられて拘束されてきたけど、拘束ですから本当に罪人か無罪放免かわからないんです。なので失礼があってはいけないので、ヨセフに彼らの世話が任せられた。である時、その二人とも顔色がよろしくなかったんです。どうしてかというと、いや夢を見たが、夢の解き明かしをする人がいないとこう来たんですよ。皆さん思い出しましたか？ヨセフは若い頃から17歳の頃からよく夢を見た。不思議な夢を見る人でした。まあそれがあだとなってこのような身分になってはしまったんですが、しかしその見た夢はこうだったんですね。まず検釈官庁はブドウの木から3本のつるがスルスルって、皆さん夢で何か印象深いと、普通現実に見ないことがあると覚えてたりするもんですが、3本だったってつるが、それは後でヨセフに、それは3日を表現表してるんですよと彼は解釈すると思ったら、芽が出て、それで花が咲いて、ブドウの房がなって、実がなって、それをもいで検釈官庁がそれを絞って王様に献上したという夢だったんですね。一体この夢は何だろう、正夢だろうかってヨセフはズバリ解釈した。3日の後に、あなたはここから釈放されて同じかつての地位を復権しますよと、もう一回王様の身元で使えるものになりますよと。それで今日の箇所もう一回出していただきましょうか。彼はこう言ったんです。実は私は外国人です。さらわれてこんなところにいるんです。だけど何の悪いこともしてない罪人ではないんですって。ここに少しヨセフの成長が見れないですか？それはここの家の主人の奥さんが誘惑したせいだと実名出して、濡れ衣でここにいるんですとか誰かのせいにはしないヨセフでした。また自分のお兄さんたちがひどい兄で、本当に全部兄が 100% 悪くて、なのでおかげで私はこんなことになったんですとも言わなかったんです。ただ私はさらわれて、そして悪いことしてないんだけど投獄されて、なのでヨセフが言いたいことは、必ず3日後にあなたは復権しますから、私のことを思い出して。だから16節読みましょう。あ、ごめんなさい、15節14節に戻りましょう。14節読みましょう、はい。あなたが幸せになった時にはどうか私を思い出してください。私のことをファラオに話して、この家から私が出られるように私に恵みを施してください。まあ普通に読めば何の悪いことでもない、必ずそうなりますから。そしたら私のことをちゃんと口で言って、私をここから解き放ってくださいねと。の背後には、ああこれで大丈夫だ、やっと光が見えた、普通の人じゃないこの人とここと出会ってズバリ夢を解き明かして、その暁には3日後には私も無罪放免になって自由の身になると、権威が晴れると思ったでしょ。じゃあ今日の箇所の2つ目の23節のところがというテーマを取りましたが、この箇所を読みましょう、はい。ところが検釈官庁はヨセフのことを思い出さないで忘れてしまった。何年間って2年間、なんということだって。これを聖書はしっかり記してるんですよ。つまりヨセフはこれからさらに長い暗黒の2年間裏切られたって、あんだけ読みを解き明かしてズバリ当たったのに忘れるとは、人の義理も何もあったもんじゃないと、あの人本当にひどい人だって言えば言えますよ。だけど ところがを用いる神様であったんです。では引用箇所の2丸を出していただくと、聖書にこんな言葉があります。そうか、創世記だけじゃなく聖書は一貫してこういうことを教えてるんだなって。2章のイザヤ2章22読みましょう、はい、人間に頼るな、花で息をする者にそんな者に何の値打ちがあるか。だってあの人はただの人でなく賢爵官長ですからって。いや、値打ちが違うって。頼るべきは神様だって。花で息をする人間って頼りにならない。どれほどの身分の人であっても、だいたい人に寄りかかって這い上がろうとする、あなたが間違ってるって。どうして神様に頼ろうとしないんだって。そうしたらいつも誰かのせいの人生でなんだか足すくわれて、わけわからない世界の中でズブズブっと沈んでいくんじゃないですか。そういう点で今日のステンドグラスはぴったりでした。私昨日じーっと見たんです。これで説明を受けて、だって上についちゃったらもう見えなくなるんですから。今日なら見えますけどね。ただ皆さんに一つ忠告申し上げると、上についたらどうせ分かんないんだから私のイニシャルでもサインでもしようかなってはぜひしないでくださいね。まあしかし確かに天に王座に王様の冠があって、宝石がついていて、黙示録の21章を見るとその通りのステンドグラスなんですよ。東西南北に3つずつ門があって、全部で12の門があって、土台は宝石でできていて、都の天から降りてくる神の都エルサレムの大通りは純金だったって。純金の真ん中を命の水の川が流れていて、その命の水の川の養分によって命の木の葉は諸国の人々を癒すって書いてあるように、どんなに傷つく人生でも天に挙げられたらみんな癒されて、すっかり完璧に心も体も癒されて、ほで12ヶ月ずっと命の木の実がなって、ライオンと羊が共生している、共に生きている。それは川にブリッジとなっている、橋となっている、キリストの十字架に川が流れ着いて、それが架け橋となって、天の御国は争いがあったりとかそういう世界じゃないよって、もう全然違う御国だよって。問題は私たちの目の付けどころです。いや、あの人がこうだ、この人がこうだって見るなら、私たちはズブズブと沈むしかないんですよ。あの検釈長に頼ったら、あの人は私を裏切ったとこうなっちゃうんですよ。しかし高く目を上げて、詩篇の言葉にあるように、私の助けはどこから来るのだろうか、私は高い山に向かって目を上げる、私の助けは天地を作られた主から来るって旧約聖書の詩人が歌いながら自分に言い聞かせたように、そうだ、人に頼らない、私は神様に頼るとすれば、神様を待ち望みなさいと。ちょうど今日は月に1回の聖餐式の日ですね。毎月私たちは教会の標語を告白するんです。人を見ない、自分も見ない、自分も人も頼れるものじゃない、あんまり価値がないですよ。鼻で息をする一時の人間ですよ。信頼すべきはだからイエス様だけ、今週今月も見て歩きましょうって、今日ステンドグラスのようにもう一回告白することになるわけです。じゃあ最後の箇所の41章の一節に戻りますと、これはいつまで続いたんですかって、次の41章をめくるとこう書かれてあるので読みましょう、はい、それから2年後ファラオは夢を見た。見ると彼はナイル川のほとりに立っていた。皆さん、2年も経って忘れかけた頃、今度王様が夢を見た。なんだろうこの夢はって解き明かすともいないと思ったら、その時に検釈官長がはっと気がついて、私は罪を犯しましたと、実は外国人ですが私の夢をズバリ当てたヨセフという人物がいましたということで、そこでヨセフが急に光の世界に、表舞台に。ここまで2年かかったんです。皆さん、ヨセフの考えでは今だと思った、この人によってと思った。しかし神様の計画は全然違った。この人によって這い上がるんじゃない、この人が希望なんじゃない、あなたの見た目で今だと思うと今ではない、それは2年の後だ。2年かけてヨセフは、私は人に頼らない、神様に頼るということを身につける必要があったですね。じゃあ引用箇所の30を 出していただきましょうか。これ私が好きな言葉なんですね。ご一緒に詩編118編の8節9節読みましょう、はい、主に身を避けることは人に信頼するよりも良い。9節、主に身を避けることは君主たちに信頼するよりも良い。下手すると私たちは見えない神様よりも見える王様、見える高官、見える議員さん、この評判のこの人と頼りますが、最後がっかりするよって、もしかしたら恨みつらみになるよって、やめた方がいい最初からって、そうじゃなくて信頼するは神様だけ。神様に身を避ける方が、主に身を避けることは人に信頼するよりも良いということですね。続けて最後の40も読みましょうか。なので、ああ忘れられた、2年間も放っておかれたって言って絶望することもないんです。待ち望めばいいんです。これがレッスンなんです。待ち望んで待ち望んで、神様だけに希望を置く人間になればいいんですよ。そうしたら苦しいこともすっごく意味があるんですよ。ご一緒に42編の5節読みましょう、はい、我が魂よ、なぜお前はうなだれているのか、私のうちで思い乱れているのか、神を待ち望め。もう待ちくたびれた、待つのやめたって、私の人生希望なんやって言いそうですが、聖書はその逆を行けって、しんどい時、今こそ信仰だって、神様の時を待ち望むのが、これが信仰なんだよと。どうしてそんなに思い乱れているのか、あ裏切られて忘れられたって、もう私は一巻の終わりだ、もう二度と這い上がれないって、なんで自分で結論するのかって、待ち望め、うなだれるな、我が魂よ、今こそ信仰だって。まあ昨日は日本のアジアあの大会でサッカーは残念ながら負けたようですが、しかし解説の人は2年後なんだって、今負けて2年後のオリンピックにこれがつながるんだって。そういえば甲子園でも報徳でしたか、あの史上初めて春夏2回も連覇したって、知りませんでしたか。去年は随分新さんをなめて、私去年入院してたから全然知らなかったかなと思ったんですが、春夏連覇かと思ったら、一つのミスによって春夏連覇の夢が途絶えて、それから地獄のような練習して、その時ミスを犯した人がキャプテンになって、そして今年1年後に去年よりもはるかに重みのある春夏連覇を史上初成し遂げた。あ、物語があるんだなって。皆さん、ここでがっかりして、あっちで打ちひしがれて、それは未来の希望のためですよ。全部未来向きですよ。必ず未来の光につながる。今回の失敗といえば失敗、ミスといえばミス。私は今回休暇でしたが、ある牧師さん方とお食事をして、見た目は全然分かんないんですが、ある牧師さんはある地方の教会に行って3年間うつでしたって。いや、3年間のうつはお人と話もできないんだから、よほどしんどかったろうな、家族みんな含めてって。今全然ちょっと信じられないけど、その3年間がこの牧師先生を形作ってるんだろうなと思いました。また、ある先生は多分意気揚々とある教会の牧師さんに最初なったんでしょうが、うまくいかなくて失敗したんですって、あの正直にお話して、しかし今本当に祝福されている教会で、皆さん、失敗は成功の母って私何度も言いましたが、失敗することはやがての未来へのエネルギーですよ。強い意志が、強い信仰が、そこでこそ形作られるんですよ。うまくいっているときは成長しないんです。うまくいっているときは私たちは伸びないんですよ。物事がうまくいかなくて頭打ちになって本当に苦しいとき、未来への新たな一歩が神様によって形作られるのは本当だなって。で、私休暇11どこに行きましたかって皆さんに報告義務は多分この教会の規則でないと思うんですが、今回言いますと、初めて八ヶ岳っていうところに行ったんです。それはある方がここあのタダで泊まってくださっていいですよっておっしゃってくださったので、まあ一回去年行こうかなと思って行けなかったからということで、まあ、結構遠かったんですが、いや本当に山梨県から群馬県から長野県からまたいで高原だったんですが、ちょっとね、皆さんにまた申し訳ない話すると、高原の トウモロコシ1300メートルぐらい標高あるところのは美味しいんですよ皆さん。その醤油をつけて焼いてですね、で私は止まらないわけいかないじゃないかって急ブレーキじゃないけどかけて降りて、そして300円もしたんですが1本ね、買えば100円だったんだけど焼いてもらうと300円だったんです。で300円で醤油つけたの食べたら美味しかったですよ。ほで家内にはちょびっとしかあげないでほとんど丸ごと自分で食べて、でそこに行ってまた帰り道欲深い私はもう一回キーと止まってですよ、もう一回食べていいかって、まあ家内は優しいからいいよって言って、今度は家内にあげないで2本目は全部私が一人で食べたんですね。まあここに来てよかったなって、こんなに美味しいトウモロコシあるんだってまあ思ったんですけども、まあしかしそこで一番心に残ったのは、全然私知らないアメリカ人だったんですが、ポール・ラッシュ博士という人のポスターがどこでも貼ってあるんですよ。それは清い泉の涼って書いて清泉涼ってまあ有名らしいですが、まあすっごい人でも牧場にもなっていて宿泊所にもなっていて、戦前日本に来日した聖公会のクリスチャンのポール・ラッシュはもうアメリカに帰る、ホテルの経営やるつもりしてた、経営学で。そして立教大学って聖公会の大学なんですけども残ってくれって言われて、いや断ったんですが、どうしても残ってくれって言われて、結局彼の人生は日本になったんです。日本を愛する人になったんです。そうして立教大学をキリスト教精神で立て直すことにも奔走し、たくさんの事業を起こし、およそ一人の人がやれる分量の人生でなかったなと思いました。日本にアメリカンフットボールを導入したのも彼で、会長だったか何だか忘れましたが、カーリングも彼が日本に導入し、そしてキリスト教の未来の青年を育てるための、まあ、大きなキャンプ場のような寮のような、また教会もチャペルも建てて、まあ、政治的にも かなりの影響を与えて、日本とアメリカの戦争になったらみんな帰ったのに、彼は日本にわざわざ残って案の定投獄されて、そして日本で苦しい生活を送ったけれども、戦後には再び日本の復興のために尽力し、日本を愛して愛して愛して、何が心に残ったかというと彼の残した言葉なんですね。ベストを尽くしなさいと。ただしキリストの名においてやるならば、それが事業であれ何であれファーストクラスであるべきだという言葉だったんです。あなたはベストを尽くしましたか。そしてキリストの名においてやる場合には、それは最高のものを神に捧げなさいという言葉が、その通りの後ろ姿の人生だったなって私思ったんですよ。彼はそのままアメリカに帰って多分ホテル経営してもおそらく成功したと思います。それぐらいの人物だったと思いますけれど、神様に引き止められて日本でキリスト教徒として彼しか残せない足跡を誰もできないぐらい残してですね、あとは消え去るのみといって彼は日本の土になっていったようですけれども、いやなかなか爽やかな彼の人生の後ろ姿の一瞬を垣間見せていただいたなと思ったんでした。皆さん、私たちはポール・ラッシュ博士のほどではないですけれども、しかし天を仰ぐときに、神様にすがるときに、自分でことこのことを計算してやるよりもはるかに素晴らしい人生が全ての人に待ち受けていると思います。それではアウトラインを出していただきましょう。今日の主な要点は、人に頼るものじゃない、まあ、みんな分かってるんですけど、ああまた頼って失敗したなって、神に頼りなさい、いや本当教会学校じゃないけどそうだよなって、待ち望もうかなって。次のアウトラインも出してください。その時その時自分の計算に支配されますが、人生は計算とだいぶ違う、神の時にお委ねする、そんな1ヶ月を神様を待ち望みながら歩んでいきたいと思います。お祈りをいたしましょう。黙祷いたしましょう。ピアノを弾いていただいて、今日のヨセフのところが忘れ去られてしまった2年間の場面を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。私は人頼み、あの人にすがりすぎているかなと、ここは手放して天を仰いで、神様と私だけ、神様と相対峙して生きていく 信仰者の原点に立とう、そんな願いを持ちたいと思います。いつでも修正が効きます。毎日修正が必要です。私たちは見える人に、見えるものによりすがるものですが、神様のレッスンはそうではなくて、ただ神のみ、神をのみ待ち望む人であれと。そうすればやがて神の時が来て、あなたの目の前が開かれるであろうと。9月がどうかそのような月となりますように。心の中にあること、これは神様に告白した方がいいかな、お詫びして悔い改めて方向転換した方がいいかな、ということはあるでしょうか。またあの人、この人、自分の大切な家族、どんな祈りの課題、気になることがあるでしょうか。教会の中の病と闘っている方のことも含めて、また9月からの新しい教会の歩み、特にエリムの建設のこともお祈りしてください。個人的なことでも、教会のことでも、どんなことでも、しばらくご一緒にお祈りしたいと思います。声に出せる方はできたら声に出して、しばらく祈りをいたしましょう。ご一緒に祈りましょう。天のお父様、この時をありがとうございます。神様が今日私たちをここに招いてくださって、今お祈りの時を持っています。私たちはあの人、この人、見える人にすがってしまいますが、最後は神様、神様が何とかしてくださるので、希望があると、そのように思って、今月も日々悔い改めながら前進できるようにお願いします。モニカ先生や体調の悪い方、どうぞお一人びとりをあなたが癒し、包み、慰めてください。エリムの建設を助けて大いに祝福してください。ただあなただけに頼る教会となり、一人びとりとなりますようにお願いします。今日ここに集まった一人一人を豊かに油注いで祝福してください。イエス様の名前でお祈りします。アーメン。それではお祈りをします。恵み深い天のお父様、私たちは目を二つ開けて見える世界を歩いていますので、今回はあの人に頼って道が開かれるかな、今回はこの手段によって明日が来るかなと思いますが、神様は一度道を閉ざし、あるいは二度三度ところがで閉ざし、そうではなくて、ただ天を仰いで神様にだけ信頼を寄せる人になりなさいと。ここまで随分成長したけれど、ヨセフにはまだ2年が必要だと。2年間暗中模索ですがりつくのではなく、ただひたすら天を仰いで待ち望む人になって、ヨセフの新しい人生の第3幕が開かれました。主よ、私たちもこの夏が終わった9月、悶々としたこともあったかもしれませんが、心も体も一新して、昨日までの心ではなくて全く新しい心になって、そして一切のものを振り捨てて、ただ天のみ仰ぎ、神にだけ信頼し、だから希望があると告白し、信仰の人となって、私たちが前進し、わしのように登ることができるように、今度取り付けられるステンドグラスを仰ぐように、私たちは人を見ないで、身の周りを見ないで、あまり観察しないで、とにかく天だけ見上げて歩む信仰と、信仰の人として、ここに座っている全ての人を祝福してください。心に悩みがあれば雲霧が晴れるようにしてください。そして道が迷っているならば、ただ神様にだけ告白して、神様にだけおすがりして、道が開かれる素晴らしい体験ができる1ヶ月としてください。私の後に続いて同じ言葉でお祈りを捧げましょう。天の父なる神様、人に頼らず神様にのみ信頼します。絶望せずにあなたを待ち望みます。天を仰ぎ、 前進しますから、希望を告白しますから、私を信仰の人として祝福してください。成長したいと願いますので、私の心の内側を洗い清め、新しくしてください。私を新しい人にしてください。信じます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。